41章は、目を遠くに広げて、諸国の攻防、その中で、諸国は、恐れて、偶像を、拝みますけども、真の神はイスラエルと共にあって、呼び求める者に応えてくださる。そのことを私たちに告げてくれています。そして最終的に神様はイスラエルから救いを世界に広げてくださいます。そのことが一つ一つ明らかになっていくこの40章以降です。では41章の1節から16節を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第41章1節から16節。島々よ、私の前で沈まれ、諸国の民よ、新しく力を得よ。近寄れ、そして語れ。我々は共に裁きに近づこう。彼は彼らを追い、難なく進んでいく。また自分の足で行ったことのない道を。島々は見て恐れる。地の果ては震えながら近づきやってくる。芋の氏は金細工人を励まし、金槌で打つ者は金床を叩く者を励まして、ハンダ付けについてそれでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかったと。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられ、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。見よ、私はあなたを鋭く新しい諸刃の脱穀機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする。ご一緒に、はい。あなたがそれを仰ぐと、風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。天の父様、今夕、あなたのお言葉を拝せます恵みを感謝いたします。 いにしえから神様はご計画を持って一切を支配し、歴史を導き、救いのご計画を一つ一つ導いて行かれます。今私たちは過去を振り返りながら、主がなされた足跡を見、主が予言されたことが成就してくることを見ております。どうか私たちが与えられ信じた救いも、このご計画の中でなったことを覚えて、確かなものであることを私たちの心に刻ませてください。今日の箇所にどうか光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様は諸国へ招いておられます。私のところに来ようと。しかしながら、なかなか神様が呼びかけても答えないイスラエルであり、また諸外国、そしてイスラエルの不信仰のために主の名が侮られ、イスラエルでさえ見捨てるんですから、異邦人はなおのこと信じることが難しいという時代でした。その中で神様は忍耐を持って語りかけるだけでなく、一つ一つ後の人々が主が語られた通りだったと思い起こして信じるために、ここでも御言葉の種がまかれています。今私たちは幸いのことに、それらがすべて集められて手元にあります。そして最終の救いを、救い主であるイエス・キリストを知ることができます。この予言もまたキリストに向かっていることを覚えて共に見てまいりましょう。私たちの住む場所は、主が働かれた聖地からは大変遠く離れています。同じアジアといっても日本は東の端ですし、そしてイスラエルは西の端です。聖書の中で東の国とあるのは、ペルシアやバビロニアのあったメソポタミア地域でして、ですからこの私たちの住む場所は極東と言われています。はるか遠くの東の地域です。しかし神様はそこも収めて語っておられますね。41章の冒頭に、島々よと、遠くの島々に対しても神様は語りかけておられます。その声が届いたのはだいぶ後になってからでしょうか、それともシルクロードを通ってかなり昔に届いたのでしょうか。その証拠はありませんが、今は確かに届いています。主は作られたすべての民にご自身の前に静まって、信仰によって救いによって新しい力を得ようと告げます。主のもとに近寄り、主と語り合う中で共に裁きに近づこうと呼びかけています。裁きというとどうもあまり関わりたくない裁判のイメージがありますけども、神様の裁きは人を罪に定めるだけでなく、正しく治めて、そして正義を確立する 働き全体を指しています。神様は伸び求める者に正しい裁きをもたらしてくださいます。ただ良いものを報い、悪いものを懲らしめるというだけでなく、神様の裁きは救いの裁きです。悪いものといえば、すべての人が罪を受け継いで罪を犯していますので、皆裁かれ滅ぼされて当然のものですけど、神様は求めるものを正しいものに作り変えて祝福を与えるために裁きをなさいます。ですから、すべての人が主の裁きのもとに導かれるように聖書は呼びかけています。さて、2節から5節までは、神様が一切を支配しておられることを証ししています。この、メソポタミアから、西の方まで、至る聖書の舞台となっている地域は、後の時代になるとですね、世界を支配する国はヨーロッパの方から起きてきました。ギリシアや、ローマです。しかし、ずっと、旧約聖書の時代におきましては、広大な地域を支配する支配者、また強国は、メソポタミア地方から起きました。そして、あらゆる地域を治めていくんですけども、長続きしません。大きな帝国が広大な地域を治めたと思ったら、たちまち滅びて次の帝国が起こるということが繰り返されています。長続きしたのは少し離れていますけど、エジプト王国。この王国さえも王朝がたびたび変わりました。一人の人と二節の冒頭にあります。この東の地方から支配者が起きて、そしてたちまち武力によって広大な地域を支配し、しかも平和に支配を広げるのではなく、武力また強制によって、また殺戮によって支配を広げていきます。諸国を治めていた王たちを踏みにじって、また追い散らして、陸上ですので、ものすごい勢いで支配を広げていきます。こうして、帝国の攻防が、この聖書の地域には繰り返されていますけど、主はこう語ります。4節を、誰が最初から世の人々に呼びかけてこれらをなし、これらを行ったのか。主はこう言われますね。主である私だ。私が始めであり、また終わりと共にある。私がそれだと。諸国は起こっては消え、起こっては消えしますけど、神様は世界が作られる前から一貫して支配し、歴史を導いてこられるお方です。そして、終わりの裁きの時に五節のようになります。島々は見て恐れる。地の果ては震えながら近づきやってくると。終末の時代、主が支配を確立するときに、全世界から主を恐れて 集まってきます。まだその時は起こっていませんでした。6節7節には、この諸国が、偶像を作って、そして拝むということが、偶像を作るものを励まして、立派な偶像を作ってそれを拝んで力を得ようと、してきました。この、聖書の舞台となる地域には様々な偶像が作られました。それは人の手によるものです。それは、職人たちを励まして、立派なものを作ってくれと頼んで、できたもの、あるいは、職人が、丹精を込めて、立派なものを作るのですけども、しかし偶像は人によって作られなければなりませんし、人によって、動かさなくてはなりません。そして人によって運ばれて、それぞれの場所に安置されます。もし倒れたら人が起こさなくてはなりません。壊れたら修復しなければならないものです。人の手を借りなくてはならないものが、人を助けることはできません。その背後に悪の霊が働いていてもですね、決して人を幸せにするものではありません。そんな諸国の様子の中で、主はご自分の民に呼びかけているのが8節から16節です。特に10節の言葉は有名でよく引用されるかと思います。イスラエルは主が選ばれた主の民、主のしもべです。神様は時に彼らが散らされますけども、集めて、散らされたのは彼らが罪を犯すからなんですけども、散らしてはまた集めて励ましてくれました。十節の有名な言葉をお読みします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。強め、助け、そして守る、このように実際に語りかけて働いてくださる方は主なる神だけです。そしてどんなに周囲のものが高ぶって恥ずかしめたとしても、それは神様に滅ぼされてしまいます。彼ら自身、また彼らの拝む神々よりも主は偉大であることを繰り返しこのお方は示してこられました。14節に、恐れるな虫けらのヤコブとあります。確かに神の前にはイスラエルの民一人一人は虫のように取りに足りないものです。しかし彼らの価値は人間的に素晴らしいかどうかではなくて、神様が選ばれ、神様が真実をもって守り導くところにその偉大さがありました。 そして14節の終わりから15節にかけて、イスラエルの聖なるものであるご自身が、このイスラエルの聖なるもの、この方は清く、またイスラエルにとってはこのイスラエルだけを顧み守り祝してくださるお方です。そしてこのイスラエルを通して諸国を裁くと告げています。旧約時代でありましても、強くされたイスラエルは見た目は弱い、人間的には取りに足りない民であっても、主が共にあることによって勝利を得てきました。イスラエルにはアッシリアを破る力はありませんでした。国の中心であるエルサレムを残して全部占領されて風前の灯火となるまで追い詰められていましたけども、民の祈りに応えて主は一晩のうちにアッシリア軍を全滅させ、アッシリアは滅亡に向かって行きます。そのように神の聖なる民はそこに住まわれる神によって世界に裁きをもたらしてきました。しかし今困難な時代が来ていました。ますます困難になろうとしていました。17節以降、苦しみがあり、そして飢饉が起こっていることが、記されています。しかし主は見捨てておられないと告げています。実際に、水がないということは、深刻な事態になります。この夏ちょっと厳しそうな感じですね。水溜めがカラカラになりつつありますけど、神様が顧みてくださることを覚えましょう。そしてそのことは霊的にも当てはまります。魂がもう乾ききって衰え果てるところに、神様は豊かな命の水をもたらして潤してくださいます。人の心がカラカラに乾ききってしまうような状態でも、主は潤して豊かな恵みがあふれ出るようにされます。サマリアの女性をイエス様が導いたようにです。そして豊かな実りを実らせ、そしてそれを楽しむことができ、そこに潤いを求めて多くの民がやってくるようにされるのです。イスラエルがなぜこのように顧みられるのか、それはこの御民イスラエルが主を信じるため、またイスラエルを通して諸国の民もご自身のもとに立ち返るためです。そう預言者は語るんですけど、民はなかなかまともに受け止められない状況にありました。 今目の前の困難だけが気になって、頭がいっぱいになって、神様がきちんと一歩一歩祝福に導いていらっしゃるのを待ちきれなくて、主を見捨ててしまう、逆らってしまうということを繰り返してしまった民です。アラノの、放浪もそうでしたし、約束の地に入ってもイスラエルは混迷を繰り返してきました。どうせ主は聞いてくれないと、聞いても悪い答えしか来ないと、固くなになっていたために、イザヤを通して主は語ります。21節以降、そのように不安を感じているなら訴えを出せ、主が自分たちの考えるように助けにならない、頼りにならない、不真実だというなら証拠を出してみなさいと。ヤコブの王は言われるとあります、イスラエルを支配しているのは、主でした。あなた方は将来のことを告げて、その通りに導くことができるか。もしそれができるなら、あなた方も神である私に肩を並べるものであることを認めようと。しかし、決してそんな実績を人は持っていません。将来の予測が当たるということは、この歴史の中でありませんでした。しかし主は、後に起こることをはっきりと告げて実現してこられました。私たちはさらにキリストの預言が克明に成就していることを知っています。また25節以降、彼らがそのように主に自分勝手な意見をぶつけることがどれほど愚かであるかを告げます。陶器師が粘土を踏みつけるようにと。民は粘土です。それを形作るのは神様がなさることであり、粘土が自分をどんな形に作るのかということを陶器師に命じることはできません。その主は確かに告げて、確かに成就すると民に語ります。そのようにできたものは主以外にありませんでした。神様が何を告げて何をなされるか、ここに救い主の予言が書かれています。27節から29節を拝読いたします。私が最初にシオンに、見よ、それらはここにあると言い、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えると言った。しかし見回しても誰もいない。彼らの中には助言者がいない。私が尋ねても返事のできる者が、見よ、彼らは皆偽りで、そのなすことは虚しい。彼らの鋳造は風のようで何もないと。 主を信じると言いながら偶像を持ち込み、また主を信じると言いながら口先だけの民が前にいました。ですから当時のイスラエルは主のしもべ、主の代弁者としては役に立たない状態でした。そこで民を通してではなく主ご自身が救いの予言を語られました。主ご自身が伝えられました。それがやがて起きます。バプテスマのヨハネもそうです。そして、彼が予言した救い主イエス・キリストがそうです。そして十字架と復活が成し遂げられた後、主が召した人たち、教会が今主の召しに従って良い知らせを伝えています。本来ならばイスラエルの民がそこに退去としてですね、用いられて欲しいところだったんですけど、彼らの救いや証しはまだ後のことになります。神様はこのようにご自身で計画を立て、ご自身で告げ、ご自身で成就されるお方です。私たちはどう答えたらよいでしょうか。主は私たちを持ちようとしておられます。必要なのは主のもとに立ち返り、そして主の御心を第一に求め、信じて従うことです。イスラエルもそうすれば回復されます。私たちがよりよく用いていただこうとするならば、この単純な主に聞き、主に信頼し、主に従う、それで十分です。主の約束が確かであることを知っている私たちはそれを目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたはこのようにすべてを支配し、あらかじめ告げたことを必ず成就されるお方です。どうかこの予言を今私たちは真実なものとして受け止めて、主が語られたことを証して受けますように、私たちをどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。